はい、それではマタイによる福音書の、7章ですね、本当は今日7章全部をしようかなと思ってするつもりだったんですが、準備をしているうちに、長くなったので、これもですね、前半と後半に分けて、お話ししていきたいと思いますが、三条の水訓の最後の部分に入ってきております。天の御国の福音がですね、この三条の水訓でありますが、そこにおける幸いなものよというところから始まり、そしてイエス様が律法学者の義ですね、このパリサイ人と律法学者の義、律法についてお語りになるわけですけれども、その義、彼らの義に勝る義を教えられたわけなんですね。でもう一度この私たちが注目しなければいけないのは、パリサイ人と律法学者が言っている義というのは、いわゆる私たちが考えていくようなその正義になっているわけなんですね。それとですね、イエス様が言われる義というのが根本的に違うこと、それが外側の行いではなく、内なる人の改革変革であるということを見ていきました。どうしてもそのパリサイ人と律法学者たちのように御言葉を読んでも、この避けて通って言ってしまっている部分をですね、このイエス様はお話になっている。で、五章においてはこの罪と言われているものですね、姦淫であるとか、あとは殺人であるとかですね、そして六章においてはこれは善行、良い行いと呼ばれているものであっても、実はそれをやりながら、このなんですかね、神の義とは異なる仕方、つまり人を見ながらですね、人に見られるようにして行っていく、という間違いを犯すということをイエス様が言われたんですね。そして、前回はですね、この御国の福音において大切な要素になる富についてイエス様は取り扱いました。この世における富と神の国というのが意外に密接に関わっているということを私たちは前回学びましたね。お話ししましたよね。だからこれってなんか、いや、それ違う世界なんじゃないのと。いや、そうではないんだよとですね。この世にある富をどのように管理していくのか、神の国のために用いていくのか、これをしていくことが私たちこの世に生きながら御国の市民として生きる、この非常に大きな部分になっていくんだと。でそこでのキーワードが、まず第一に優先順位ですね、優先順位です、ね、まず神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられるであります。で次7章に入りますが、再びこの神の国においての大切な要素は裁くという行為について。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。この世における富についてイエス様が、この注意を喚起したのは、私たちが世の富に支配されてしまうことでありました。二つの主人に仕えることはできないよと、いうことをですね、イエス様が言われたんですね。で、世の富に支配されているのが、つまり心配をしていることなんだよという話をしましたが、この裁くことについてはですね、その逆の、過ちを起こすんです。自分が支配者だと思っているという過ちであります。その自分が物事を支配したいという欲求、欲望の表れとして、この裁くという行為が出ています。アダムが罪を犯すところに遡ればそれが出てくるんですね。エデンの園を神が作られ、アダムを作られ、そしてエヴァをお作りになられたときに、神が正しい方であって、でその方が命じられることをただ行っていく、ちょうど子供のようにですね、無垢な子供のように神が言われることを行っていくことによって、 彼らは、被造物を支配していくその神の代理者としてこの世に生きることができたわけなんですね。で、蛇が誘惑したのは善悪の知識の木です。善悪の知識、善と悪をその知っていく木、これを取って食べなさい。つまりどういうことかというと、自分自身が判断の基準になっていきたいという欲求なわけです。欲望なわけですよ。で、それをアダムが食べたわけです。ですから彼が食べる前までは神が判断される方でした。神が裁き主でした。神が義なる方でした。けれども、そのことを食べることによって今度は自分が裁きの座につく、自分が物事を判断していくという状態になったわけなんです。で、これは歪んだ姿であります。イエス様は神の子であられます。神の御子であられる方でさえイエス様はご自分で裁きを下さないとおっしゃったんですね。ヨハネの、5章の30節ですが、私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。父なる神に聞くことに徹し、その裁きによって判断しておられたので、その裁きは正しいんだよとイエス様が言われたわけなんですね。イエス様が自分で父なる神から独立して裁くことはなかったわけなんですよ。で、私たちが裁くときには2つの過ちを犯しています。その対象ですね。一つは神を裁くということをします。初めて神やキリストについての話を聞くときに、ほとんどの人が、ほとんどかかんないな、多くの人がですね、こういうふうに言いますね。神が存在するのであれば、なぜこのような悪いことが起こるんですか。で、これですね、この発言って、裏を返せば、私であればそんなことしないんですけど、つまり私の方が頭がいいんですけどっていうことです。私の方がこんなことを悪いことを行うことを許している神よりも賢いんですけどということを言ってるに他ならないんですね。で、この課題に取り組んでいた書物が呼ぶ記なんですが、神が嵐の中で現れてヨブにこう言われました。40章の8節で、あなたは私の裁きを無効にするつもりか、自分を義とするために私を罪に定めるのか。神は全能で、また全知であられるわけですね。とてつもない知識を持っておられる。その神様の知識が、神様はその知識に基づいてそのいろんなことを測っておられる。摂理とよく呼ばれますけれども、その測り事を持っておられるわけです。でも私たちは自分の方がいろんな起こっている現象について知恵と知識を持っていると思いたいんですよね。けれども、このイエス様が裁いてはいけませんと言われた言葉の通り、神のみが正しい方であって、私たちがこの方に服していくわけなんです。で、もう一つの過ちは他人を裁くことです。ですから、すごい大事ですね。ここから話す話は大事ですが、神の言葉、律法というのは根本的に自分自身に与えられているものです。神の形に作られているのですから、私たちはその神に対して申し開きをする、つまりその応答していく存在であります。ところが人間というのは不思議なもので、 自分自身に御言葉を当てはめないまま他の人々に御言葉を当てはめていきます。自分を素通りしてバイパスして他人に当てはめていくわけなんです。これ神がすることなんですよ。その人一人一人に神が当てはめることを促していくわけであって、自分を素通りしたまま他の人に当てはめるということは、つまりは自分が神の役割を演じている、神と同じ位置に自分を置いていることになるわけなんです。ですか？で、このことを取り扱ったのがローマ人への手紙の2章なんですね。で、そこで、この一節でこう書いてあります。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。ここは本当に大事な話ですが、神ではないのに神のように振る舞う、つまり裁く方は神だけなのに他の人を裁くことになると即座に自己矛盾に陥ります。それ具体的には自分が裁いているその計りがそのまま自分に当てはまっていくんですよ。イエス様が2節で、あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。でパウロはそれを、裁くあなたが同じことを行っているから自分自身を罪に定めているというふうに言っているわけです。で、もうかなり経ってしまいましたけれども、あの2006年あたりに映画化されて、けれどももともとはアニメ、実はオリジナルが漫画だったんですが、デスノートって皆さんご存知でしょうか。ちょっと説教の中でデスノートっていうのはちょっと違うんじゃないですかと言われるかもしれませんけども、私は実はですね、あれでものすごい、いろんなことを教えられたんですね。知らない方のために少しかいつまんでお話ししますとですね、東大の法学部で法律を勉強している非常によくできる青年がいました。で彼は、警察になることを求めていたんですけれども、裁判で刑に処せられることなく世にのさばっている悪者を見てですね、この法律の限界を感じてたんですね。でその時にですね、ここからはあれですよ、フィクションですからね、全部フィクションだけども、死神から一冊のノートを渡されたんですね。でそのノートに人の名前を書けばその人は心臓麻痺で死ぬことになる。でそこで彼は社会的に悪者とされている人物、法律で裁かれることなくのさばっている者たちを名前を書いて殺し始めるんですね。ところが彼は彼のこのやり方に同意できない者たちをも名前を書き込んでいくようになります。私が正義を行っているのに、私が裁いているのに、それを邪魔する者というのはこの罪、その悪いものに加担しているんだということで殺していくわけですよ。でそこでですね、国際警察が動くんですね。初動は FBI が動くんですけども、その捜査官もノートに名前を記載することによって次々に殺していき、なんとそのようなやり方を好きではなかった、その気に食わなかったその自分の恋人をですね、死に至らしめるんですね。どんどん悪者になっていくんですよ。初めに不正に憤慨していたものであります。そして法律では限界があると。でもしそれが裁くことができるその手段を手にしたら、じゃあその人は正義のままでいられるかって言ったら、実はそうじゃないです。自分も実はその殺人者であるとかですね、犯罪者と全く同じものだったんだよっていうことが明らかにされたわけです。で、裁く領域というのはちょうどですね、命を取る領域と似てますね。人の命を与えるのも取るのも神のみがすることができます。だから殺人罪というのは重罪なんですよ。神の領域なんです。で同じように人を裁くということも神のみが行うことができる、 領域なんですね。でイエス様がですね、今この文脈においてはパリサイ人と律法学者の義よりも勝った義としてお話になっているわけなんですね。で、ま、普通の人たちも、ま、このことを絶えず行って、ま、絶えずっていう言葉、いいですね、必要ですね、絶えず行ってしまっているんですが、教師たちはその自分自身が神の命令を行わないでいるのに教えることによって自らを裁いているっていう状況が起こってるんですね。でローマの、これは2章ですね、さっきの2章のところの後半部分、21節から23節にこう書いてありますが、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか、盗むと説きながら自分は盗むのですか、勧誘するなと言いながら自分は勧誘するのですか、偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか、律法を誇りとしているあなたがどうして律法に反して神を侮るのですか、ということになります。であとここでですね、大事なのが判断することそのものをしてはいけないという意味ではないんだよということを知ってください。この裁いてはいけませんという言葉を使ってあらゆる判断を、このやってはいけないんだというふうに、取る人が多いんですね。意外にそうではありません。先ほどのイエス様のヨハネの5章の30節の言葉をもう一度読みますね。私は自分からは何事も行うことができません、ただ聞く通りに裁くのです、そして私の裁きは正しいのです。イエス様は裁いておられるんです。でも完全に父なる神の裁きを受け入れてそれで裁いているんですね。つまり父の御心を求めてそれに従って裁くという裁きはあるんだよということであります。で神がいろんな立場の人にその裁きの権威をお任せになっています。例えば国のレベルであれば、まあ、この三権分離の発達している国であればですね、裁判所において神様はその権利を与えておられるわけですね。でそしてもちろん行政もそうだし、ね、政治家もそうですけれども、悪が広がるのを抑制するために神様は国をにそこに権威を与えておられます。このローマのですね、13章ですね、の一節のところに全ての権威というのは上から来ると、神から来るものであると書いてますね。だから私たちはその裁きを行う人たちのために取りなしをし祈りなさいと、これが第一手もての確か2章に神、この命じられてるんですね。必要ですよ。野田首相のために皆さん祈ってますか？批判する人ばかりで祈ってなかったらこれクリスチャンとしてまずいんですね。彼に、まあ彼だけじゃないですよ、あの他にも行政をやっている人たちですね、その人たちのために知恵が与えられるように神の御心を行うことができるようにですね祈っていくわけです。で今度は親でもそうですよ。親も子に対して神からの権威が与えられているわけですね。裁いてはいけないっていう言葉を使ってですね子供を教育することまでが罪になるんですか？違いますね。むしろ教育しなさいと神様は言われているわけです。でも今の日本の社会、まあ世界でもそうですけれども、何か子供にも善悪を教えることが間違っているかのようにですね、この大人と同じレベルにですね置いていくという傾向がありますけれども、いやそれは間違っています。そして私たちは霊的には私たちキリスト者に聖書という神の啓示を与えてくださっています。よってこの啓示をもって物事を判断することをむしろ命じられているんです。神の言葉、良心に働かれている御霊の導きによって善悪の判断をし、そのように管理することを神様は求めておられるんです。これもっとちょっと具体的に話した方が分かりやすいと思います。最近ですね、ある方から、まあ、こんなことを言ってる人がいるんだけれどもという相談を受けたんですね。 で古代神道にですね、まあ、キリスト教の名残があってその神道の中に福音を見出すことができると言ってる人がいるんですけども、私はそう思えないんですけどっていう内容なんです。でその人はその人自身はだからそれはおかしいと思ってるんですけども、じゃどうやって答えればいいのかっていう相談なんです、ね、でもちょうど私もロゴスミニストリーのホームページにですねその問題を取り上げてたんですよ。そこをリンクしてですね、見せたんですね。でそれでそれを紹介したらしいんですよね、その人に対して。そしたらですねこう返事が返ってきてですね、こういう感じですね。混合宗教などと言って裁いてはいけないです、全ては愛ですってこう言った。裁いてはいけない。でもし私がこの子でもいてそういう発言をしている人に対してですね、あなたはもうクリスチャンじゃないですよ、地獄行きですよと、こう言ったらここの言ってる裁いてはいけませんなんですですか。でも私は答えたんですね。第二ティモテの4章を引用して、人々が自分に都合の良いように教師たちを寄せ集めて真理から離れていく、こういう時代が来るよと、こういう言葉があるんだよっていうのは紹介しました。これはイエス様が禁じておられる裁きではないんです。この違い分かりますか？ですか？イエス様ってもっといろんな例がありますよ。イエス様を福音を聞いているのに拒めば裁きの中に入るんだよと。人は死んで死後に裁きに定められている。これ言って裁きじゃないんですよ。ここで裁いてはいけないじゃないんですよ。でも例えばあの人はクリスチャンかクリスチャンじゃないのかとか、あの人は救われたのか救われてないのかとか、死んだ後どうなってるのかっていう話に具体的になっていきますと、私はわからないよとしか言えないんですよ。そこは神の領域です。だからここの裁いてはいけないというのが、その自分に神様から与えられている分量、その分をですねわきまえた上で、それを管理していく中での裁きっていうのは当然しなければいけないことです。けれどもその分を超えたところにあるその裁きはですね、ここで言ってる裁いてはいけないということなんですね。まあ、同じように教会の中で主に仕えている働き人がいてですね、その意見に同意できないからといって裁くことをしてはいけないことも戒められています。ローマの14章の4節と5節にこう書いてあります。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の、心の中で確信を持ちなさい。このようにこの安息日をまだ大切に思っている人たちがいたんですね。けれどもそうでないと考える。でパウロ自身はそうではないよと、キリストにあって安息は実現したんだから、どの日も同じだと考えていましたけど、そういう意見を持っていなくても私には裁く立場にないよというふうに彼は言っています。ということで次3節ですが、またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいとなるとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。針を取り除けなさい。そうか、針だとあっちの中プチって刺す針になっちゃいますね。針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。でこの一般的な裁きの話をした後にイエス様が信仰の兄弟の間でおける裁きの問題を取り扱っています。でここでですね、イエス様は兄弟の目の中を塵を取り除いてはいけないという話をしてるんじゃないということを知ってください。6節には取り除くことができますと言ってます。教会においていろんな奉仕がありますが、互いに励まして進め合って慰め合い使い合う、忍耐しへり下る御霊の位置を保っていく、 何よりも互いに愛し合いなさいという命令があります。その他にですね、互いに訓戒しなさいということがあります。戒めなさいという言葉もあります。ある時には責めなさいという言葉もあるんですね。もし訓戒すること、戒めることを、それを裁いているというふうに言われたら、じゃあ人たちがですね、教会に対して行いなさいと言っている命令っていうのと矛盾してきちゃうんですよね。けれども大事な原則があります。それらのことを行うときには愛を持って柔和に行っていくこと、何よりも自分自身がその命令を行うことによって模範を示すことによって教えていくんだよと。つまり自分の他者を戒めるというよりも自分自身を戒め吟味し、自分自身が神様の権威の中に入っていくことによって他者に戒めを与えることが可能になるんだということなんです。で、実は訓戒するとかですね、戒めるっていう働きって難儀なんですね。なぜか、それはイコール自分自身を変えられることを迫られるからなんです。要求されるからです。親がこう教えることに難しさを感じる理由は何ですか？なんで教育できないのか？それは自分に跳ね返ってくるからです。子供に教えてることはまさに自分がやらなきゃいけないことなんです。親がやらなくて子供に教えてたら子供すぐに分かる。だからもうそれも親も分かってるから、なんで教育できないのか、それは自分を変えたくないからなんです。このように自分が神からの取り扱いを受ける中において初めて延長線上で教えていくという働きがあって、そして罪を犯している兄弟に対してですね、パウロがこう進めてるんです。ガラティアの6章ですね、1節と2節に、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。ここにも分かりますね、誰かが過ちに陥ったらですね、柔和な心で、自分自身も誘惑に陥らないように恐れを持ちつつ、かつ柔和に憐れみを持って正していくんだ。そしてここで、罪に陥った兄弟に対する、ごめんなさい、こっちのイエス様の方に言葉に戻るとですね、この面白いですね、塵があると思って取ろうとしたら実は自分の目に針があった。わかりますね、あの
針ってこれですよ、あの建物の
ちょっとこの滑稽な場面ですね。私たちが正義感を持って他の人を助けようとしているときにはまず取り組まなければいけないのは数十倍にもある同種類の問題を自分が持っているんだよという事実なわけです。ですから人を助けていくというのは、繰り返しますが、自分との対決になっていきます。自分との対決なんです。で、第一コリントの11章の31節に、しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることがありませんと。自分を裁く、あるいは吟味するって言った方がいいですね。裁くって言うとなんか罪に定めるみたいに聞こえちゃうんですけども、罰を与えるとかそういう意味ではなくて吟味する、それは裁かれることないよと。次に6節です。聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから。なんでこの6節がこの裁く話の中に出てくるかというのをちょっと今説明しますね。その前にですね、この犬豚ですね、聖書の中では極めて否定的に用いられています。豚は分かりますよね、汚れとみなされている。で、犬もですね、非常にこの何て言うんですかね、この まあ、悪いものとしてその形容としてですねあります。ですからここで言ってるのは、この私たちが兄弟に対して働きかけを行っていくと、正していこうと、けれども全く意に介さない人たちっているんですね。全くもう福音についても神の言葉についても何らむしろ反対するですね。全然もう言うこと聞かない。そういう時にこの言葉が当てはまるわけです。聖なるもの、これを投げてはいけない。真珠、つまり尊いもの、これを投げてはいけない。で、私たちが、してしまいがちなことはですね、情が入りすぎて私が救わなければいけないんだっていう錯覚に、陥る時があるんですね。この人はかわいそうだから、ここに私がいるのだから、私でなければ助けることはできないんだ。でもわからないよと。例えば夫婦の中で相手がクリスチャンじゃなくて、そして信仰が理由で、このもう去っていきますよというような人に対してですね、いや私はひたすら我慢すれば大丈夫なんだ。そうではないんですね。パウロがこう言いました。なぜなら妻よ、あなたが夫を救えるかどうかどうしてわかりますか。また夫よ、あなたが妻を救えるかどうかどうしてわかりますか。立ち去らせなさい、もしその場合は立ち去らせなさい、こう言ってるわけですね。そして次、違う話題に入りますが、大きな約束、御国の中に生きる者に神が与えられている約束があります。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれます。私たちが祈りとか願いを、極めて受動的に考える傾向があります。自分が行動を移したら、もうそれは何ていうのかな、肉的ではないかって考える、感じる人もいるわけですね。で、私の話をさせていただきますと、牧会訓練校にアメリカですね、行く準備をし、そして仕事も辞めると告げ、行こうかなと、もう本当に3週間ぐらい前になった時に手紙が来て、あなたは入ることはできませんと言われたんです。なぜか、学校がなくなるからですと言われたんですね。なんか違う理由だったらいいんですけど、私がこの例えば英語がちゃんとできないからとかね、なんかいろいろあるんだと思ったら、そうじゃなくて学校はなくなるからだと。でも私たちは神に語られたのだからという理由で学校というかアメリカに移住しました。そして、こういうふうに言ってきた人にですね、見心じゃないんじゃないですかってでも結局その学校あったんですよ。でその見心じゃないんですかっていう言葉の中にですね、先ほど話したこう受動的な行動でなければ見心を知ることができないと考える、私たちそういう傾向を持っています。でもイエス様はここで教えておられます。求めなさいですね。求めなさい。次に探しなさい、叩きなさいですね。これもっと何て言うのかな、ここで一言で言ったらこれ何て言いますか、ね、しつこさですよ。しつこいんですよ。必要なんですよ。で特にギリシャ語ではですね、これ求め続けなさいって書いてます。探し続けなさい、叩き続けなさい。もっと文法的に正確に訳せば、だから求めてても与えられないようなことがあっても諦めるなよと、今度は探しなさいと。探しても見つからないように見えても今度は叩きなさいと。このように極めて能動的に求めていくことを神は私たちに願っておられるわけなんです。で、イエス様が不正の裁判官の例えをされましたが、覚えてますか？このルカの18章の にありますが、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心密かに、私は神をも恐れず人を人とも思わないが、どうもこのやもめはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしに来てやってきてうるさくて仕方がない、言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放って置かれることがあるでしょうか。このしつこさですね、これを神が望まれています。で、続けてご覧ください。9節です。あなた方も自分の子がパンをくださいというとき、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。三条の水訓において、イエス様が紹介している神の姿は父なんですね。天の父であります。覚えてますか。神の国とその義をまず第一に求めなさいとイエス様言われた時も、ご自分の子供に恵んでくださらないことがあるはず。空の鳥でさえもが、野の花でさえもが、ましてあなた方ですね。敵を愛しなさいとイエス様が言われた時も、天の父は良いものにも悪いものにも雨を降らせてくださるのだからですね。だから、あとはもう一つ、天の父はあなた方に報いてくださいますと、隠れたところで良いことを行いなさいですね。ですから御国の福音って天の父との関係になっていくんですね。この天と天地万物を創造された方を私は父と呼ぶことができる特権に扱っているわけです。で、その知識に基づいて私たちは祈るんですよ。じゃあ求めますよね。子供で遠慮する子供いますか。お父さんに悪いから、まあそういう子供いたらちょっとかわいそうかな。子供らしくないし、ちょっとね、ちょっと心にね、病があるかもしれないなっていう感じですよね。そうじゃないですよね。ここに出てくるしつこさ、ちょうだい、これをもって祈っていくことができるんだよと。そしてイエス様はヨハネによる福音書によりますと、十字架につけられる直前にですね、弟子たちにですね、何度も何度もですね、願いは叶えられるということを約束してくださったんですよ。ヨハネの16章の23節と24節に、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方はが父に求めるものは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。私の名によって求めなさい。で、このイエス様がですね、私の戒めを守るなら私の友ですと言いましたね。弟子の友としてですね、そして今度はイエス様は復活された後はですね、弟子たちを自分の兄弟と呼んでくださっています。そこまでなってくださった。イエス様は長子となってくださったですね。ですから父なる神にどんどん求めていくことができるわけなんです。で、ここでですね、私たちはこの約束のように感じられないときありますよね。約束の通りになってないと感じるときがあります。願った通りにその通りにならないと感じるときがあるわけです。で、ヤコブ書を開いてください。ヤコブ書ですね、ヘブルの後、ペテロの前、ヤコブの4章の2節と3節見ますと、途中から読みますね。ですね、 何でもいいか、最初からでもいいかな。2節の最初から、あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。この、まあ、段階的に書いてますが、一つ目がですね、争うということをこのしている状態ですね。でこれはですね、もう何にも祈っても願ってもない状態なんですよ。欲しいものがあるときに何も祈らずに願わずに、むしろそのまま手に入れようとするんですね。だから争いが起こるよと。でも今度はですね、2段階目に、あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。非常に単純な話書いてますね。でもかなりやっちゃうんですね。なぜか、私たちの神を父だという、意識が薄いからなんですよ。遠慮しちゃうんですよ。ちょうどお役所に行ってですね、決まった通りの手続きしかされないんじゃないかっていう恐れがあるわけなんです。でも先ほど読んだような、本当に親しい関係の中にあるこの神様の祈りの答えっていうのがあるんだよということを知る必要があり、で次に3節で、願っても受けられないのは悪い動機で願うからだと。で先ほどのですね、三条の水訓にある教えもそうですし、または、このヨハネの福音書でイエス様が約束されたところもそうですが、そこのイエス様の約束は、神に服従している人たち、その戒めの中にいる人たちに与えられているものなわけです。例えば三条の水訓であれば、心を貧しくするものが天の御国に入ることができるとですね。そのあらゆる戒めがあって、で求めなさいって言ってるんです。でさっきのイエス様が願いなさいって言った時も、このヨハネのおいてもですね、この戒めを守るならばですね、私を愛してるんだよと、この戒めを守るということをイエス様が強調されています。その中においてこの願うということを言われているんですね。だからその弟子となっている自分がいないままで願っても与えられないんだよということなんですね。二つのことを知る必要があります。相矛盾しているようで、実は同じ、矛盾してないんですが、子供のように大胆になるということです。で次に、キリストの弟子としてキリストの命令に自分を従わせていくという、この二つができていれば、今のイエス様の約束が私たちのものとなっていくわけなんですね。最後12節ですが、それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にも他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。ここでイエス様はついに、三条の水訓のまとめを行われています。始まりが、まあ、もちろん幸いですという言葉がありましたが、このイエス様がこの、まあ、トピックって言ったらいいでしょうかね。それが5章の17節ですね。私が来たのは律法や預言者を破棄するためだと思ってはなりません。破棄するためではなく、成就するために来たの。でこの言葉をもって御国における義を教えられたんですね。で今ここでまとめてるんですよ。自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいと。これしばしば黄金律と言われますね。黄金律。で実は他の宗教にも存在します。でキリスト教にもあるよという、まあ、紹介のされ方がするんですけども、イエス様が語られたのは独自なんですね。独特です。 他の宗教はみんな否定形になってます。自分にしてもらいたくないことを他の人にもするなというふうになってるんですね。例えば儒教の孔子こう言いました。己の欲せざるところ他に施すことなかれ。で、モハメッドはこう言いました。イスラム教は自分が人から危害を受けたくなければ誰にも危害を加えないことである。で、当時のユダヤ教のラビの言葉もこうなってるんです。この新約時代かな、その前かな、その有名なラビの言葉が、あなたにとって好ましいことをあなたの隣人に対して、ごめんなさい、あなたにとって好ましくないことをあなたの隣人に対してするなと。どうですか、イエス様は。自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが非常に御国の福音というのは能動的だということを、積極的だということを知ってください。何々をしないということによって特徴づけられているのではなくて、何かをしていくということにおいて特徴づけられているわけなんです。イエス様言われましたね。自分を愛している人を愛したからといって異邦人でもできるじゃないかと。敵を愛しなさいですね。で、このパリサイ人と律法学者はやっぱり宗教をやってたんです。いかに自分を守っていくかと。自己完結の世界なんです。自分の修練によって理想に到達しようとしているわけです。けれども御国はなかったところに何かを生み出していくという働きを行う。一度も福音を聞いたことない人に福音を伝え、また他の人から見放している人たちにキリストの愛を持って手を差し伸べる。だから罪を捨てて罪を行わないというだけの消極的なものではなくて、むしろ愛を示していくという積極的なものになっていきます。エペソの4章を開いてください。25節から読みたいと思います。エペソの4章の25節から29節までを読みたいと思います。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおのの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って歩きなさい。働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。わかりますか、ここ。嘘を言うのをやめるだけではなく、同時に積極的に真実を語っていきます。盗みをやめるだけではなくて、むしろ困っている人に施しをする。そしてそれを自分の手で働くんです。悪口をやめるだけではなく、人の徳に役立つ言葉を話して聞く人に恵みを与えていく。つまりこれこれの罪を捨てることができた、何々できたという個人の証、これは素晴らしいことなんですけれども、私たちはそれだけではなくて、口で言わなくてもこの人は変わったねと、他の人たちに対する働きかけを通して他の人たちが認める形における証というのが大事になっていくわけなんです。これがここで言っている、自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいという自己完結ではない、他者によって実現していく世界があるんだよということをですね、この知っていきたいと思いますね。で、次回はなんて言ったらいいかな、招きをしています。招きって分かりますか、だから応答を呼びかけてるんですね。予告編を言いますけれども、2つの、道があってですね、2つの門が書いてあります。次の2つの実が書いてありますね。木から出る実ですね。で、最後には2つの家について書いてありますですね。2つの道しかないよという話になっていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にまた大事なあなたの真理を教えてくださり感謝します。裁くことについて、また求めることについて、そして最後はこの他の人に働きかけることについてのことを知ることができありがとうございました。どうかこの御国の市民として、 キリストのこの国の中に生きる者として私たちを練り清めて、そして本当にこれを聞くだけではなくて行っていく者たちにしてください。また知恵を与えください。今聞いたことを具体的にどうやって実践していけばいいのか、このどうかこの後の交わりにおいても神様表してくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。